ちゃってことにしといてよ。
かずみのあなたにいろいろカフェへようこそ。本日もオープニングを彩ってくれるのは昴生さんの好きで嫌い。好きと嫌い、その揺れる気持ちを明るく軽やかに響かせてくれる一曲ですね。聴いているだけで自然と笑顔でスタートできそうな気持ちになりますよね。お昼のひととき、色で心がふーっと軽くなってちょっとワクワクする、そんな時間をお届けできたら嬉しいです。色には不思議と元気をくれたり優しい気持ちにしてくれる力があります。この番組が皆様の毎日に明るい彩りを一つ加えるきっかけになればと思っています。パーソナリティは浜崎和美こと色のメッセリスト和美です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りしています。
何がそんなに大事なの、このレビの光が作る影を見て。
ご縁、応援、貢献、夢の種、応援貢献、夢の種。
秋ってどうしてこんなにおしゃれ心をくすぐるんでしょうね。街を歩けばショーウィンドウには深みのあるボルドーのワンピースやマスタードイエローのニット、カーキーのコートやベージュのストール、そこにきらめくアクセサリーやふわりと揺れるスカートが彩りを添えて、まるで秋そのものがガラス越しに微笑んでいるようですね。道行く人のコーディネートにもすっかり秋の彩りが映り込んでいて、見ているだけで思わず「わあ素敵!」と声を上げたくなる瞬間がありますよね。私自身も秋になると必ずボルドーのストールを取り出して巻くのですが、この瞬間に気持ちまでシャーンとして「ああ秋が来たな」と感じます。この放送は少し前に収録していますが、皆様がお聞きになっている今頃は紅葉も一段と色づき、街も人もすっかり秋色に染まっている頃かもしれません。さて今日はそんな季節にぴったりのテーマ、パーソナルカラーについてお話ししていきたいと思います。実は色と人を結びつけて考えるという発想はずっと昔からありました。例えば18世紀のイギリスではメアリー・ガードサイドという女性が色と調和について研究していました。そしてあのゲーテも色彩論の中で色が人の心にどんな影響を与えているのかを探っていたんです。この流れが今のパーソナルカラーという考え方にもつながっているんですね。20世紀になるとその流れはファッションや似合う色に発展してきました。 アメリカのロバート・ドアが肌のアンダートーンを2つに分ける考えを提案し、キャロル・ジャクソンがそれをシンプルに整理してカラーミービューティフルと広めていま、として広めました。そして1980年代日本でも佐藤康子さんによってパーソナルカラーが紹介され、春、夏、秋、冬という4色分類が定着しました。私自身も初期にアナリスト資格を取得し、この流れを直接学んでいました。またこのような有名なエピソードもあります。1960年のアメリカの大統領選、テレビ討論会に挑んだジョン・ F ・ケネディは真っ白なシャツで潔白、赤いネクタイで情熱、濃紺のスーツで誠実の3つのスローガンを掲げてこの選挙戦を勝ち抜いたと言われています。ちなみにニクソン氏は茶系のスーツを着ていたそうです。若きケネディがベテランのニクソンに勝利するきっかけとなったのがこの討論会。白黒映像でしたが、ケネディさんの方が活動的でパワーのある印象に映ったそうです。この色使いが多くの視聴者に好感を与え、選挙を勝ち抜く要因になったとも言われています。まさに色の力が人の心を動かした例ですね。徐々に外見のおしゃれだけでなく、内面のおしゃれがあってこそ美しさが表現できるということから、1995年にはイギリスから心をケアするカラーセラピーが日本に伝わりました。外見のおしゃれと内面の癒し、その両方で色を生かす流れが始まりました。私自身も診断を重ねる中で、外見を美しく見せる色の力、そして心を整える色の力、両方を実感しています。だからこそパーソナルカラーはただの流行ではなく、自分らしく輝くための大切なツールだと感じています。ではここからもう少し具体的にパーソナルカラーについてお伝えしますね。好きな色と似合う色は実はちょっと違うんです。好きな色はあなたの生活や経験から自然と惹かれる色、似合う色はあなたをもっと美しく見せてくれる色ですから、その鍵になるのが肌の色なんです。肌はカロチン、メラミン、ヘモグロビン、よく聞きますよね。この3つの色素で決まります。この組み合わせで肌の色調や似合う色が変わってくるのです。肌や髪の毛の色、瞳の色の調和からあなたを一番自然に美しく見せてくれる色グループ、それがパーソナルカラーです。パーソナルカラーの基本は大きく2つに分かれます。青みを帯びた色グループをブルーベース、黄みを帯びた色グループをイエローベースと言います。最近ではブルベ、イエベという言葉もすっかり浸透しましたよね。今回はこのベース分けのポイント、ブルーベースなのかイエローベースなのかをカズミ流でお伝えしていこうと思います。さてあなたはどっちでしょうか。 ここで初めに知っているようで知らないパーソナルカラーを受ける時の注意点を少しお伝えしますね。まず一つ、基本はノーメイク、自然光の下、体調が良い時、なんだか健康診断の時のようですね。アクセサリーもメガネもコンタクトなどすべて外します。自然光でないと蛍光灯は青みを、白熱灯は黄みを強く出すので本来の肌色が見えにくくなるんです。もう一つ、病後、手術をした後とか、ちょっと貧血がひどい方とか、妊娠中など、または日焼けをしすぎた時など、正しい判断が難しくなります。またこれは私の経験からお伝えすることですが、子供や思春期の頃はまだ肌質が安定していないので判断が変わることがあります。ですから成人してからの分析をお勧めしたいです。最近はズームで判定などと聞きますが、私は光の条件や画面の色合いで大きく違ってしまうので確実な判断は難しいと考えます。これはあくまでも私の意見ですので。では分析のお話に行きますね。分析にはパーソナル用ドレープを使いますが、このラジオを聞いていらっしゃる方で初めての方のためにも分かりやすいように私なりの和美流のイメージ法をご紹介します。まず初めにブルーベースの色、次にブルーベースの色という形でお話ししていきますね。例えば赤、レッドですね。ブルーベースはイチゴのように青みを帯びた赤、イエローベースはトマトのように黄みを帯びた赤です。イチゴとトマト、イメージできましたか？ブルーベースはイチゴ、イエローベースはトマトのような赤。次にピンクなら、ブルーベースは桜の花びらのように淡く涼やかなピンク、イエローベースは桃やサンゴのように温かみのあるピンク。ブルー、青なら、ブルーベースは真夏の空の色のように透き通った青、イエローベースはターコイズのように少し黄みを含んだ海の青。グリーン、緑、ブルーベースはキュウリのようにすっきりとしたグリーン、イエローベースはキウイのように黄みを含んだオリーブグリーンなどとグループが分かれるのです。どうですか？少しイメージをしてみてください。鏡の前で今お伝えした色を胸に当てて、どちらの色だと顔色が明るく見えるかなと試してみるだけでも楽しいですよ。このように日常の中から見つけていくことで色を知る楽しみもありますね。まあ、ですがこれはやはりプロの方に見ていただくことが一番いいですよ。でも意外に多いのが、何度も見ていただいたけれどもわからない、ちょっと不安という方、よく来られてそれを言われるんですが、その時に大切なのはノーメイクであったかっていうことですね。確認のため、次ちょっとご自分で試すためのポイントをお伝えしますね。まず白の T シャツ、ノーメイクで着てみてください。白は大事なチェックポイントなんです。基本色白はブルーベースの方の白は雪のような真っ白な白ですね。イエローベースの方は少し黄みがかった象牙色。白の T シャツを選ぶとき、真っ白か、きなりか、どっちかななんて迷ったことありませんか？実はそれもパーソナルカラーのヒントなんです。ポイントは似合うというよりどちらの肌が綺麗に見えるかなです。 ヒントになると思いますよ。これを知ると結婚前の方はウェディングドレスも白か生成りか迷わなくていいですものね。さらにパーソナル分析をしていただくと、スウォッチという布の手帳をいただくことが多いと思います。私の体験だと、色を選ぶとき布見本、スウォッチですねを持ち歩くのちょっと気恥ずかしかったんですね。そんな時こそ和美流イメージ法でイメージしてください。自然のもの、いちごやトマト、空や海、思い浮かべるだけで随分判断しやすくなりませんか。先ほどの入れのイメージが役に立ちますが、和美流ですので参考程度に考えていただくと嬉しいです。例えばブルーのセーターを見つけて選んだ時に、そのブルーが空の色に近いのか、または海の色に近いのかイメージしてみてください。空の色ならブルーベース、海の色ならイエローベース。あなたがどちらのベースかを知っていると答えはすぐ見つかりますね。これはあくまでヒントです。私はブルーベースなので空のブルーのセーターを買います。色は自然の光だから美しいのです。実際にパーソナルカラーを体験された方からはこんな声をいただきました。似合う色を知ったら周りから明るくなったねって言われた。黒ばかり着ていたんだけれどもグリーンを取り入れたら気分が前向きになったなど、ほんの少し色を変えるだけで自分の印象や気持ちまで変わるんですよね。私自身も初めて自分のカラーを知った時、なるほどと納得。それからは選ぶ服や小物が変わり、無駄な買い物も減って、おしゃれがもっと楽しくなりました。パーソナルカラーの良さはコーディネートしやすくなることです。自分のベースに合わせればトータルコーディネートが迷わずできるからです。さてあなたはどっちでしょう。いちごレッドですか、それともトマトレッドですか、桜ピンクですか、桃ピンクですか。少し想像してみてください。選んだ色は今のあなたの魅力や気持ちを映しているかもしれません。パーソナルカラーは外見を美しく見せるだけではありません。自分を知る、自分らしく過ごすための大切なヒントなんです。秋のファッションを楽しみながら、ぜひあなたの色も見つけてくださいね。似合う色をまとうと顔色がパーッと明るくなったり、瞳がキラッと輝いたり、表情まで柔らかくなるんですよね。色って本当に不思議ですよね。和美のいろいろイメージングカフェ。それではここからは恒例の和美のいろいろイメージングカフェです。今日も4択クイズをご用意しました。目を閉じて想像してみてくださいね。ただし運転中の方は目を開けたままでお願いいたします。あなたは今お部屋に花を飾ろうと思います。花を生けるために花瓶を一つ選びました。さてその花瓶の色は何色でしょうか。イメージ1、レッド、赤。イメージ2、イエロー、キー。イメージ3、グリーン、緑。イメージ4、ブルー、青。直感で選んでみてくださいね。 決まりましたか？この質問のテーマは、あなたの心の器に今どんなエネルギーを受け入れたいかです。花瓶は受け取る器、そこに映るのはあなたの心模様です。もう一度イメージカラーを言いますね。イメージ1レッド、イメージ2イエロー、イメージ3グリーン、イメージ4ブルー。直感で選んでみてくださいね。決まりましたでしょうか？それでは、それぞれの色に込められたメッセージをお伝えします。レッド、赤を選んだあなた。今のあなたはエネルギーを強く求めています。赤い花瓶は情熱や行動力を受け入れたいという心のサイン。もっと頑張りたい、挑戦したいという思いが高まっているのではないでしょうか。アドバイス。ただし赤は強すぎると疲れやすくなります。ピンクを取り入れて優しさの赤に変えると情熱が穏やかに循環していきますよ。イエロー、キーを選んだあなた。あなたの心は光や安心を求めています。イエローの花瓶は気持ちが少し揺れていたり不安を抱えている時に選ばれやすい色。明るさを取り戻したい、心配を軽くしたいという思いが現れています。アドバイス。黄色いノートや小物を使って考えを整理しましょう。ブルーを組み合わせると不安が和らぎ冷静さが戻ります。グリーンを選んだあなた。あ、緑ですね。今のあなたは調和と安心を受け入れたい時期です。グリーンはバランスを整える色。人との関係や生活のリズムを自然体に戻してくれます。心のどこかでこのままでいい、自然に生きたいと感じていませんか？アドバイス。観葉植物や緑の多い場所に足を運んでみましょう。自然があなたを癒し、バランスを取り戻してくれます。ブルー、青を選んだあなた。あなたは今、静けさと誠実さを求めています。ブルーの花瓶は、自分の本心や真実を大切にしたい気持ちの表れ。落ち着いて話したい、気持ちを整理したいと思っているのではないでしょうか。アドバイス。青空や水辺を眺めたり、本音を書き出してみてください。ノートにですね。心が澄み渡り、すっきりとした気持ちが次のステージへと進む準備が整います。いかがでしたか？あなたはどの花瓶を選びましたか？花瓶は心の器。選んだ色が今あなたが受け入れたいエネルギーを映しているのかもしれません。毎回お伝えしますが、当たってるという方、全然違うという方も、色のイメージを楽しんでくださいね。
夢の種。
君の存在がもうそれは尊くて高貴で、モテるだけ持った高スペックなんだけど。
今日はパーソナルカラーと秋のおしゃれのお話、そして花瓶の色をテーマに、色が心に映すメッセージをお届けしました。皆さんが選んだ色いかがでしたか？ちょっとした色選びの中にもちゃんと心の声が隠れてるんですよ。そして色のいいところは、特別なことをしなくても日常にすぐ取り入れられること。赤いマグカップで元気をもらったり、黄色いノートで気持ちを整理したり、ほんの小さな工夫で毎日が少しずつ前向きに変わっていきます。色はあなたの心を映す鏡であり、未来へと背中を押してくれるパートナー。この秋もぜひあなたらしい色と一緒に過ごしてみてくださいね。現在フォーカラープラスでは秋の受講生を募集中です。ちょっと体験してみたいなと思われる方は、どうぞお気軽に体験レッスンにご参加ください。詳しい内容やスケジュールはフォーカラープラスのホームページに掲載していますので、フォーカラープラスで検索してぜひチェックしてみてくださいね。浜崎和美でも OK です。ズーム開催などでどこからでもどなたでも参加できますよ。お待ちしています。次回もかずみのあなたにいろいろカフェで色と心をつなぐ時間をお届けいたします。木曜日12時30分夢の種放送局オレンジチャンネルでお耳にかかりましょう。合言葉はシャインオン、輝きましょう。メッセリストかずみでした。ありがとうございました。
僕にできることだってあるにはあるんだから。好きで嫌い、針のままを伝えると、二重さえも同時に出てくる。出会った命の数だけまた数えてゆく。周りにいること、作る影を見ていた。好きでいたい、ありのままの君は、二重さえも僕は恋して、間違ってでもいい、生きてゆきたいんだよ。君の存在がもうそれは尊くて高貴で、モテるだけ持った。